今日は詩編の72編です。このところには平和の王のことが語られています。表題にソロモンのためにとあるわけですけれども、おそらくダビデはソロモンのために神様がこの正しく用いられるようにと祈ったのがこの72編の内容ではないだろうかと考えられるわけです。一節に、神よ、あなたの裁きを王に、あなたの義を王の子に与えてくださいとあるわけですけれども、このあなたの義を与えてください、神の義とは何か、それは実は4節のところに、王が民の苦しむ者たちを弁護し、貧しい者の子らを救い、虐げる者どもを打ち砕きますようにとあるわけですけれども、神の義というのは苦しむ者たちを弁護する、また貧しい者の子らを救うというところに神の義が表されているということであるわけです。決して私たち人間の正しさを主張するものではないわけです。私たちの義というのは自分が正しいというところに、私たちは義を主張することがあると思いますけれども、神の義は実はそうではなくて、苦しむ者を守り、また貧しい者を救うというところに神の義があるということです。そのことは12節13節にも同じように出てきているわけですけれども、それは王が叫び求める貧しい者や助ける人のない苦しむ者を救い出すからです。王は弱い者や貧しい者を憐れみ、貧しい者たちの命を救います。神の義は実は人を救い出すというところにこの力が発揮されるわけです。私たちの義はただ自分を主張するだけで人を救うというその力は全くないわけですけれども、しかし神の義はこの救い出すその力があるということです。ですからここで言われている平和の王というのは、ただ単にソロモンというだけのことではなくて、実は来たるべきキリストのことがこの72編には語られているということになるわけです。7節に、彼の世に正しいものが栄え、月がなくなる時までも豊かな平和がありますように。それはまさに永遠の平和ということになるわけです。そしてまた豊かになる、おそらくこのことはイエス・キリストが再臨されて地上を千年間治める、そのキリストの王国の姿ではないかと思います。10節を見ると、タルシシと島々の王たちは貢ぎを納め、シェバとセバの王たちは贈り物を捧げます。11節に、こうしてすべての王が彼にひれ伏し、すべての国々が彼に仕えるでしょうとあるわけですけれども、確かにソロモンの時代にはイスラエルは栄え、そしてまた多くの王たちが彼のところに謁見に来るということがあったわけです。有名なことはシェバの女王が贈り物を携えてソロモンのところに会いに来たということがあります。15節のところにも、どうか王が生き続け、彼にシェバの黄金が捧げられますようにとあるわけですけれども、確かにソロモンの時代は栄えたわけですが、しかしその後はどうだったのか、もう凋落の一途をたどるような状況になってしまい、ついには国は分裂し、そしてまた滅ぼされるということになったわけです。ソロモンは決して完全な平和の王ではなかった。確かに一つのキリストの方として彼はそのことを証しをしたわけですけれども、しかしその後堕落し、国は衰退していったという姿を見るわけです。ですからソロモンであっても実は完全な平和の王ではなかったということであるわけです。じゃあ誰が誠の王であるのかっていうと、それはイエス・キリストであるということです。14節に、 虐げと暴虐から王は彼らの命をあがないます、王の目には彼らの血は尊いのです、とあるわけですけれども、命をあがなうことができるのはイエス・キリスト以外にはないわけです。確かにソロモンは素晴らしいこの裁きをしたわけです。まあ有名なところでは、一人の子供の母親は誰かというそういう裁きがあったときに、彼はその子供を半分にしたらいいと言ったわけですけれども、本当の母親はそしたらもう相手に与えてくれと言って、そこで本当の母親が分かったというソロモンの裁きがあったわけですけれども、しかしソロモンであっても命をあがなうことはできなかった。誠の平和の王は自分の命をもってその民を救ってくださるということであるわけです。17節に、王の名が常しえに続き、その名が火の照る限り増え広がりますように、人々が彼によって祝福され、すべての国々が彼を褒めたたえますように、とあるわけですけれども、彼によって祝福され、すべての国々が彼を褒めたたえるというのは、まさにイエス・キリスト以外にはおられないということであるわけです。この世の国々は栄える時があるわけですけれども、やがては衰退していく。じゃあ誠の王、そしてまた誠の王国は何か。イエス・キリストが支配し、そして治められるところが実は永遠の御国であるということです。私たちはそのことを待ち望むことができる。そしてまたこのイエス・キリストは私たちのところに来てくださる。そこにまた私たちの希望があるということになるわけです。18節に、本別かな神である主イスラエルの神、ただ一人くずしい御業を行われる方、それはイエス・キリスト以外にはおられない。19節に、とこしえに本べきかな、その栄光の皆、その栄光が全地に満ち溢れますように、とありますけれども、私たちはイエス・キリストを褒めたたえ、そしてまたやがては私たちも御国に凱旋することができる。そのことを信じて、また私たちは歩まさせていただきたいと思います。